エルサレムで捕らえられたパウロでありますが、彼がエルサレムに戻ってきた理由は、17節に記されていますように、同胞に対する救援金を渡すということと供え物を捧げるということでありました。そのためであったわけです。すでに11章で明らかにされていたわけですが、当時ユダヤには大飢饉があり、パウロは食料不足のために困っているエルサレムの信徒たちを助けるために、ギリシャや地中海沿岸の地域を回りながら献金を預かって、それを託されて数年ぶりにエルサレムにやってきたわけであります。ところがそこでエルサレムの人たちと対立をすることになり、彼は危うく殺されそうになったわけですけれども、かろうじてローマの千人隊長に助けられて、カイサリアに護送され、そして今ローマ総督フェリクスの前で弁明をすることになった。その内容が今日のところに記されております。こういう経過を読みながら考えてみますと、なぜパウロはこれほどまでに憎まれなければならなかったのだろうか、こういう疑問を抱かざるを得ないわけです。40人もの暗殺団が結成されるほどユダヤ人の反感を買うようになったことをパウロは果たしてしたんだろうか。そういう疑問が生じてくるわけであります。確かにパウロは異邦人伝道が自分の使命であるっていうことを明確にし、これまで働いてきたわけです。しかしこれもすでに学んできましたように、彼は地中海沿岸の世界どの町に入っていってもですよ、まずその町にユダヤ教の街道シナゴーグがあればそこに入って話をしているわけですね。ですからその行動からも分かるように、彼は決してユダヤ人とかあるいはユダヤ教そういうものを軽視したわけではなかったわけです。そうすると問題はパウロが語った言葉、福音そのものの内容、すなわち人間は信仰によって救われる、ただ神の恵みによって救われるという、このパウロの説く福音が問題となった。そのことがユダヤ人との間に激しい対立を生み出していくことになった。そういうことが明らかになってくると思うんです。ご存知の通りユダヤ人は律法を守って生きてきた民族であります。その律法の一番の根源にはモーセがシナイ山で神から与えられたあの実戒があるわけです。ユダヤの人々は実戒を生活の基本というか、それを憲法のように捉えてそれを大事に守り続けたわけです。そしてその実戒を現実の生活の中で適用していくために、いろんな細かな規定っていうものを作って、それを一つ一つ守りながら生きてきた。エジプトを脱出して新しくイスラエルの地、パレスチナの地で生活を始めて以来、あの実戒はイスラエルの人たちを導き支えてきた戒めであり、その実戒から派生するさまざまな律法というものを彼らは一生懸命守って 真面目に忠実に、そしてまた苦労をしながら生きてきた、そういう民族であったわけです。でそれに対してですよ、ユダヤ人たちが異邦人というふうに呼んだユダヤ人以外の人たちは、そもそも律法など知らないというか持っていないわけですね。信仰のことなど考えたこともない。ユダヤ人たちは自分たちは神から選ばれた民、神の民だというふうに言いましたけれども、その意味ではその逆はですよ、異邦人は地の民であるわけです。でそしてユダヤ人たちがしたような苦労であるとか努力であるとか、あるいは忍耐、そういうものをしないままに、いわば自分たちの思いのままに生きてきたのが異邦人であるというふうに言うことができるだろうと思うのです。でその異邦人に福音を伝える伝道者となったパウロであるわけですが、彼は異邦人に向かって、あなた方はまずユダヤ人たちのように律法を忠実に守らなければならないというふうなことを言ったわけではないんです。そうではなくて、パウロはあなた方はただ信仰によって救われる、神を信ずる信仰によって救われるんだ、神の恵みがあなた方を救うんだ、でこのことを異邦人たちに語ったわけです。律法を守ることに必死になって努力や忍耐をしてきたユダヤ人で、それゆえに自分たちこそが救われるんだと、こう考えていたユダヤ人たちにとって、パウロが異邦人たちに向けて語った言葉というのは到底受け入れることができずに、そのことがパウロに対する反感と憎しみへとなっていった、こんなふうに言っていいだろうと思います。そしてパウロが語った言葉は、それは正しいことであったわけです。そこにこそ福音っていうものがあるわけです。人間の努力や人間の技や人間の禁欲や、そういうことによって人間が救われるのではなくて、私たちが救われるのはただ神様の恵みによるんだ。でそこにまさにキリスト教の福音があるわけですけれども、しかしまたまさにその点でユダヤ人たちはつまずいたわけです。自分たちのように一生懸命律法を守ってきたものと、そういう努力を今まで全くしてこなかった異邦人が同じように救われるっていうのは、それは不公平ではないか、これがユダヤ人たちの思いであったと思うのです。でそこに人間の醜さや弱さ、そういうものがもろに現れていますし、私たちもまたこの点でつまずく弱さというものを持っているのではないだろうか。でこんなことをこう問われる思いがするわけであります。考えてみると、まあ、私たちは自分をよく見せたいという、まあ、そんな思いを持っていますし、人からよく思われたい、そういう思いからなかなか自由になりきれない、そういう人間なのではないかと思うんです。ですから例えばですよ、私たちは目上の人に対しては非常に謙虚になりますけれども、自分より下の人だと思っている人に対してはですよ、 威張るということをするわけです。あるいは地位の高い人、有名な人との付き合いっていうのは人前で誇ることができますけれども、何か人からこう嫌われている人と自分が関係を持っているということは、それはまあできたら隠しておきたいっていうか、そんな思いが私たちの中にないわけではないと思うんです。で、そしてそういう態度はこの聖書の中に出てくるユダヤ人の姿勢と相通ずるものがあるのではないか、そんなことをまあ思わされます。今日読んでいただいたこのパウロの弁明は、総督に対して自分は反乱を起こそうとしているのではないということをパウロはここで一生懸命語っていますから、その意味ではパウロは自分の立場を守ろうという、まあ、そういう姿勢がこのにじみ出ているというふうに感じないわけでもないんです。でしかし今日はその中でですね、この15節の一つの言葉に今注目をしたいと思うんです。正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。こんなふうにパウロは述べています。ここに出てくるやがて復活するという希望というのは、これは分かりやすく言えば救われるということです。で、そうするとここでパウロは正しいものも正しくないものも共に救われるという希望を持っている、こういうふうに語っていることになるわけです。で、この場合に何が正しくて何が正しくないのかっていうことは、まあ、このコンテキスト、前後の文脈から分かるように、要するに律法を守っているのかそうでないのかということになります。ユダヤの人々は律法を守っているものが正しいものであり、律法を守っていないものは正しくないものだというふうに考えて、ユダヤ人は正しいもの、異邦人は正しくないものというふうに分けたわけですから、ユダヤ人も異邦人も皆神の恵みによって救われる、復活する、そういう希望を抱いているとパウロが語ったことがユダヤ人たちを怒らせ、パウロへの憎しみとなり、パウロを暗殺しようというところにまでこう思いが高まっていった。自分たちのためにですよ、救援金を届けてくれたパウロ、そのパウロ、こういうですね、今申し上げたような理由からこの抹殺しようとするこのユダヤ人たち、そういう姿がここに浮かび上がってくると思うのです。確かにユダヤの人たちは神の選びの民として真面目に努力して生きてきました。それなのに神様のことなど考えたこともない、不真面目で自由に思いのままに欲望のままに生きてきた異邦人までもが自分たちと同じように救われるのは不公平ではないか、自分たちが今まで一生懸命律法を守りですよ、いろんなことを犠牲にしていろんなことに耐えてきたことは、それは一体何だったのか、何の意味も持たないのか、こういう思いがユダヤ人たちには当然湧き起こってきたわけです。そしてこのユダヤ人たちはパウロの言う正しいものも正しくないものも救われる、そういう考え方は異端であって ユダヤ人の伝統を損なう危険思想だ。そう考えたからパウロの命を狙ったわけであります。パウロの述べることはいわばユダヤ人たちの聖の拠り所の根底を覆すものであった、こう言ってもいいだろうと思います。私たちの生きる、現代は、人権の問題っていうふうなことに、随分理解が得られるようになってきたと思います。でその意味では平等とか差別なき世界、そういうことがよく言われるわけですし、もちろんそのことを私たちは目指しながら生きているわけです。人が人種や性別、あるいは生まれや学歴によって差別されることは良くないっていうことを私たちは知っております。でしかしそれにもかかわらず差別や偏見ってものはなくならないわけです。自分の立場を絶対化し、自分を守る一方で自分とは違う立場の人を否定をしていく、でそういうことが絶えず私たちの世界では起きているのだと思います。すぐる1週間幼稚園で発生したこのコロナの、感染症の対策に、追われてきたわけです。でその対応にあたる中で、いろんな声がやはりあったわけです。端的に言えばですよ、うちの子は感染した子と一緒にいましたか、一緒に過ごしていましたか、でそういうことを当然、分かりますけど安心が欲しいんです。でしかしそれをこう迂闊に答えることは差別であるとか偏見に、つながりますから、この個人が特定されてしまうようなプライバシーに関することは答えられない。たとえ感染者と一緒に過ごしていなかったとしてもです、目に見えないウイルスのことですから、私が自信を持ってあなたのお子さんは大丈夫ですよとも言えない、そんな確証もないわけであります。で改めて、今回の事柄を通して思わされたことでありますが、感染症が本当にこう恐ろしいのは、そういうことがこう起きたときに人の心の奥底に潜んでいるその人間の闇っていうかですね、こう罪っていうか、それはいわば私はこんなに真面目にやっているのに、あの人のせいでこんな羽目になったっていうか、そういうこう思いが人と人とのこう交わりっていうものを本当にこう引き裂いていくっていう、このことを本当にこう思わされているわけであります。でそれはこの聖書に出てくる話とやはりこう似てるものがあるんじゃないかと思うんですね。ユダヤ人は自分たちは救われるけれど、異邦人は救われることはない、こんなふうに確信をしていた。でそれなのに異邦人が同じように救われるのはそれは不公平だ。ユダヤのキリスト者たちは人間であるにもかかわらずですよ、勝手に自分たちは救われるんだと判断して、パウロの語る福音は異端であり、ユダヤの伝統を損なうものだから、 それを否定しなければならないと考えたときに、彼らは確かに立法には忠実であったけれども、他者への愛や思いやりに欠けていた。でそのことを私たちはこうした初代教会で起きた出来事の中から知ることができますし、そしてそれは実に厳しい私たち一人一人に対する聖書の問いかけなのではないかと思うのです。パウロが弁明の中で、正しいものも正しくないものもやがて復活するその希望を抱いています、信じていますと語った時、パウロの思いの中にあったのは、すべてのことがいわば神様の御手の中にある。誰が救われるのか、誰が善とされ悪とされるのか、それは私たち人間が勝手に決めることではなくて、そのすべてを神様に委ねていこうという信仰がここに浮かび上がってくるのではないかと思うのです。自分の判断や人間の基準ではなくて、救いはあくまでも神様の御旨によるのだ。ただ神の恵みによって私たちは許され救われて生きることができる。ただ神の恵みによって私たちは今日あるを得ているんだ。これがパウロの信仰だと思います。でそしてこの信仰のゆえに、パウロは迫害を受けながら今総督の前で弁明する機会を与えられたときに、彼はその信仰を、またその福音をここに明確に語っているわけです。まさに彼が迫害されたその福音を彼は少しも曲げることなく語るわけです。正しいものも正しくないものも、立法を守っているものも守っていないものも、ユダヤ人も異邦人も変わりなく、ただ神の恵みによって救われる。そしてこのパウロの信仰、パウロの確信、それはまさにパウロの自身の体験なんです。パウロ自身はご存知のようにキリストを迫害し、キリスト教に反対し、多くのキリスト者を捕らえ牢獄に放り込み、殺すことさえ辞さなかった。それが自分の使命だと考えて生きてきたわけです。しかしそのパウロがダマスコの途上でキリストに出会うという経験をして、彼は改心させられていった。でその時彼は自らの改心というものを、自分はキリストに捕らえられた、自分は生まれる前から神によって選ばれていたんだ、今あるのはただ神の恵みによるとしか言いようがないと彼は言ったわけですけど、彼はそういう形で自らのキリスト者への改心というものを告白せざるを得なかったわけであります。ですからパウロは異邦人も救われるのはけしからんという、そういうユダヤ人の考え方に一歩も譲ることができなかった。正しいものも正しくないものも共に神の恵みの中に、彼はその福音を命を懸けて今ここで弁明をしているわけであります。私たちはこの福音によって生かされるものであり、またこの福音によって今日生きることが求められている一人一人であります。